こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone.
バイリンガリオでは、兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに、最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように、宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で、毎日の宇宙習慣を作ってみませんか。ぜひ聞いてみてください。
もっこもこパレード。
左ルート E9 強度縦貫道路青春
アルデヒドボディドラ。
中間道路じゃなくて道やったな。
ああ。
ちょっと、アルデヒド関係の打ち合わせが珍しくあって。
京都に。そうなんですよね。
そうそうそう。まあ、別に隠すことでもなんかあれやけど、曲の打ち合わせちょっと、まだどうなるかわかりませんが。
はい。
しに、京都に行くんで、まあな、まあ平日に兄貴に休みを取らせてですね。
はい。
飯を食いがてら京都に行くから、行きと帰りでアルデヒド撮ろうって話になって。
まあ今撮ってるって話
ですよ。っていう、なんで今日は車なんですよ。
はい。
まあまあけどいいんじゃないですか。平日の昼、君は動ける機会も少ないから。
まあまあまあまあ。まあ全然ね、皆さんと関係ないですけど、忙しくてね、最近。あ、ね、ようやく。
仕事が？
そうなんですよ。
あ、そうなんや。
もうこの2ヶ月ぐらいを、もう全然時間取れないぐらい、仕事がもう詰め詰めになってて。
え、それはなんでなん？
まあ、いろんな締め切りが重なるからです。
ああ、なるほどね。
はい。
そういう、9月に向けてってこと？
ああ、というか、まあ、たまたまなんかやっぱ、6、5、6、7ぐらいが、まあ、忙しいですね。たまたま、ね。
まあ、春に新しい話が動き出すとか、そういうこと。
とか、まあ、ありますし。
まあ、たまたま。
そうですね。まあ、やっぱりなんか、書き物、ちょっと長めの書き物の締め切りが2個ぐらい重なると、他の仕事の合間が全部それで埋められちゃうんで。
ああ、まあ確かに。
まあ身動き取れんくなるんですよね。で、まあまあ一通り一段落しまして。
まあ。
まあ出れる、今週ぐらいからまあ出れるからいいかみたいな。
今がまさにトンネルを走ってるんですけれども。
はい。
トンネルと同じくね。この道はいつか開
けるか。いや。これ騒音すごいんかな。まあいいか。
どうなんよね。案外いけるんかな。この一定のノイズって案外消えたりするやんか。
まあな、ゴーとは言うてるやんか。
今ゴー
あ。言うてますね、多分ね。
まあノイズキャンセルとかかけれ
る。まあかけないんですけどね。
かけない。
はいはい。
かけない。はい。で、 何の話をしてたの？
最近どうですか？
最近は。
いや、昭和の話ですよ。
昭和の話は、うっさいな。とりあえず僕としては、
はい。
やっぱ、マンボウ再延長中なんで。
そうですね。
そう。
まん延防止措置、なんとかかんとか。
7月11日までやって、
最初、ね。はい、はいはいはい。
だから、昨日か。今日か。
そうですね。今日までですね。
ほんま今日までやってんな。旧マンボウは。
はい。
緊急事態か、
はい。で、いや、まん延防止ですね。今は。大阪の場合はね。
で、次どうなると思うって予想してて。
はいはいはい。
僕は、まあ、7月いっぱいまで延長するなと。
はいはいはい。
さすがに、何もなしになるわけがないから。
うんうん。
7月いっぱいは延長で、でももうちょっと緩くなるんじゃないのって、その10時まで OK とか。
うん、うん。
今は、飲食店8時まで、イベント9時まで、酒7時までやから。
はいはいはい。
まあ、9時、営業9時までぐらいになるんじゃない？
うん。
いうのが僕の予想で。で、ゆくさんとかは、なんか、基本、ちょっとは変わる、マシになるかもやけど、
うん、
7月いっぱいやけど、マシにはならないみたいな。
うん、
で人生くんは1ヶ月延びる。8月11までって、
うんうん。
で、何もマシにならないって。
なるほどね。
言ったら、もう結果的には8月22まで延びてマシにならないっていう。もうあと全員の予想を超えてきたな、みたいな。まあ、一旦強みにじゃさんと、後から緩められんからやろうけど。
まあ、まあ、なんとも言い難いですけどね。いやー。
いや、絶対オリンピックに合わせてやな。夏休みと。
いやー、でもまあまあ、その、なんかオリンピックっていうのは、オリンピックを開催したいからどうこうではなくて、オリンピックが最大の危機なわけですよ。もうどうしても関係者が来るんだから。
まあまあまあまあ、確かに。うん、
だから、まあ、ここで気を緩めたら本当に大変なことになるっていう可能性があるので、日本人が被害者になる可能性がね。
まあまあね。
あるんでね。
あ、それで言うと僕言い忘れたけど、ワクチン打ったわ。
は
い、
ああ。
一発目。
急に。
うん。いや、なんか、7月11日までの分で、
はいはいはい。
一旦その職域接種ってのがあって、なんか要は仕事場で、それが来すぎだから、足りてないから、7月11日までの予約の後は、次8月以降、
そうやな。
予定見てみたいな感じだったよ。
うん。
で、一応、けど、僕は一応糖尿の薬も飲んでるのと、
はいはいはい。
そもそも100キロ超えるようなデブは、それも特定疾患扱いしてるからみたいな、って
かあ
る
んですよ。
だから、僕は先に打てる一応権利があって。
なるほど。
で、なんか、
優先枠。
そうそうそう。で、なんか、しれっと先週ぐらいに、7月の頭ぐらいに、枠がないって言ってたんやけど、6月の終わりか。なんか、要は老人が結構終わってる地区の、やつとかは、特定疾患の人には、
行ったら打てますよ。
64歳以下でも予約できますよってなって。
なるほど。
で、それも1日でまたたくまに予約埋まったけど。
はいはいはい。
で、そういう情報って、バーンって出えへんのよ。
うん。
その、ガーってくるから。で、ホームページ上ではちゃんと公開されてるから、うん、で、その友達が、今やったら意見で知ってくれて、
うんうんうん。
この花っていうね、なんもないね。
はいはいはい。
基本的にもう、
USJ があるとこじゃん。
USJ とゴミ処理場しかない街の体育館にうちに行ってきてる。
はいはい。
いやけどなんか良かったですね、なんか。
なんか打って15分待機するんやっけ。
そうそうそうそう。いやけどなんかほんまによくできた流れ作業になってて。
ああ
。入り口1回目ですかで、じゃあこっちでとりあえず聞きますって看護婦さんのとこ行って。
はいはいはい。
まあ、机がいっぱいあってな。で、看護婦さんになんか気分悪くないですかとかアレルギーないですかとか聞かれて、はいはいはい、って。で、なんかお薬飲んでるんですねって言われて。
はい。
ああ、まあ糖尿のって言ったら、ああ、もうじゃあ先生に見せてくださいって言って。次、なんか、長机に座ってる老人の先生二人とこにいて。
はい。
なんか、一応、そのカルテ的なもんと、見たら、
うん、
あー、なんか、特別な薬とか飲んでないですね。あー、あー、じゃあ、はい、大丈夫ですって言われて、あ、これ何の意味があるのと思いながらも、まあ、いるわな、一応。
まあまあ、いる。
で、奥のなんか、縦にこう、並んださ、なんか、仕切りで仕切られた、なんか、ブース、なんか、選挙の時のブースみたいなの。
はいはいはいはい。
なるほど。で、椅子が置いてて、で、じゃあそこ座ってくださいって言って座ったら、じゃあ前からガラガラって、何、ヤムチャ持ってきてくれる人みたいな、カートを持ってきて、で、なんか、アレルギーないですかって言って、アルコールかぶれたらしませんかとか、はい、大丈夫ですって、じゃあ左腕、どっちがいいですかとか、左ですね、つって。で、マックってたら、もう一回、アルコール消毒するけど、なんか、被れたりしますかって言ったら、いや、大丈夫ですって、さっきも聞いたけどな、って。思ったら、 こうシュシュで塗りながらそれ言ってて、あ、大丈夫ですって言うぐらいにプスってもう、あって。なんか多分その意識をそらす。
ああ。
緊張して、今から行きますよって言ってガチってなんのをそらす、その看護婦さんのやり方だと思うんだけど。
なるほどね。
って言って、で、なんかさ、なんて外国のさ、雑な注射がさ、ほんま肩出してるところにさ、えいって、なんか、ダーツみたいに投げてさ、ビヨーンってなってるやつがさ、ニュースでな、流れてたから、めっちゃ痛そうやなと思ってね。
ああ。
注射は、まあ、みんなが言ってるけど、ほんまに、ああ、終わったわ、みたいなぐらいの。
へ
ぇ、子供の時の注射って痛かったし、子供の時の排除ってめちゃくちゃ痛かったから、
はい。
それに比べて考えたら、多分、つねるぐらいの強さやったなって思う。
まあ、良くなってますからね。うん。針とかね。
で、なんかさ、左で痛なるって聞いたから、で、その場で、とりあえず15分待ってくださいねって言われて、で、なんか、そっか、と思って5分、10分くらい待ったら、とりあえずカルテ回収しますって言われて、で、回収して、で、なんか次の予約どうしますって言われて、
うん。
で、じゃあ、あなたの予約3週間後やから30日になるんで、いいですかって言われて、
うん。
って言って、じゃあ予約しますんで、これ券でって説明を受けてるうちに、もう15分経った。
なるほど。じゃあ帰ります。
うん、じゃあ帰ってくださいって。いうぐらいの感じやったな。
うん。
で、今日3日目やけど、もう、抑えるとちょっと違和感もあるけど、そんな痛いわけでもなくて。
うん。
で、これってなんかワクチンじゃなくて、単に筋肉に針を刺さって痛みみたいで。
まあまあ、それはそうなんでしょうね。
うん。なんかすごいみんな、ちょっとナイーブに言ってたけど、その、ツイッターにも書いてないけど、あった友達がさ、その筋肉注射じゃないけど、
うん、
あの、プラセンタ打ちに行ったらいつも3日ぐらいだるいから、うん、それと一緒やと思ったって言ってて。
なるほど。
あ、だから、ぐらいやんな、みたいなと。
まあまあまあまあ、確かにね。まあでも順調にね、ワクチン接種回数も増えてるみたいで。
まあ、やっぱりけど、ね、安心感はあるよな、なんか。安心感っていうかは、打ててよかったとか言うより僕は、なんかワクチンと人類の戦争で、とりあえず、もうすぐ俺は勝つなって思ってる。なんか、2回目打って3週間後でも 95% 防御力になるから。
はいはいはいはい。
まあ、映画で言うとさ、人類がワクチンを開発して打つまでがエンディングやん、絶対。
まあまあまあまあまあ、まあ。
だから会場で、あ、今これエンドロール流れるとこやなって。
まあまあそうですね。
感じたけどな。
いやでもまあ、ほんまはね、なんか、今ちょっとね、トラブってるっていうか、思ったよりほどワクチンが入ってこないやつがあって、っていうやつがありますけど、基本的にはもうむちゃくちゃ順調に進捗してますね。ワクチン接種は。5000万回超えも早かったし、まあ予定通りで、これは、あの、もっと政府を褒めるべきだと思いますよ、このポイントは。
そうやな。
うん。あの、非常にちゃんとやってると。
うん、こんな早く打てると思ってなかったし。
うん、
で、まあ死ぬリスクはありとるからさ、どんどん打ち終わってるわけやからさ。
ね。まあ、なんせ、あの、感染者陽性者数みたいなのっていうのは、で、今ニュースとかね、報道してますけど、うん、本当にあの、ワクチンが進んでる国は、重症化からの死亡率っていうか、死亡者内に占めるコロナの患者の数っていうのもめちゃくちゃ減ってるみたいなね、もう今。
ああ。
だから死なない病気になっていくみたいなんですよね。
なるほど。
うん、だから病気になるならないはなるけど。
まあもっと言うとなってもすぐ抑え込める薬ができてくるみたいな。
まあそれはこれからね。でも今のワクチンでとにかくもう死ななくなるんで、うん、まあ死なないんだったらまあ入院とかで対応できるって可能性になってくるわけなんでね。まあまあ、
かかりにくいしかかっても死なないな。
そう。死なないことがまあ大事なんですよ。
うん。病気っていうのは、ね。
そうそうそうそう。
いやけど今の、やっぱそれこそメイド喫茶のメイドさんとか
話して
ても、
はいはいはい、
あの、やっぱ若いコーラの中では、やっぱもう歌んとこが結構多いって。
へぇ
ー。言ってたね。
そうなんや。
もう一個向こうの出口やったかな。あっちにもう一個出口や。混雑を回避するために。
なるほど。いやー、まあね、でも、まあ正直、いろんなワクチンの、まあ話がこれまでにあって、怖さみたいなのありますけど、こんなに数打ってるワクチン少ないですからね。
確かに。
あの、安全性の話で言うと、なかなかですよ、これは。
いやけど、5G の電波入るようになるらしいからな。
何それ。
いや、知らん、その話。ワクチンはみんなのイメージをまず崩壊させるために打ってるとか言ってる時もおるし。
はい、はい。
で、ワクチン打ったら磁石がくっつくようになったっていう、突然ずみたいな話があって。その延長で、 ワクチン打ったら 5G の電波入るらしいっていう。
面白いな。
そう、なんかな、神話やなって思った。
いやいやいや。
こういうのが後に語り継がれて、そこ神話みたいになってくるんやからな。
いや、ほんまなんか我々みたいにさ、もう、科学集に、もう汚染されまくってる人間からしたらさ、もうそういうことをすら、発想すらできひんから、ちょっと想像力に、ひれ伏すよ。
違う、でもオタク歌んでいいからもう黙っときやって思うけどな。その、さ、例えばラーメン屋天一でいいんやけど、天一好きと。
はいはいはい。
私もなんか好きやから食べに行ったと、俺も食べに行ったと。はい、俺も好きって。食べに来たよね、来週、なんか安なるらしいね、みたいに言ってるところで、
はいはい、
俺が天一絶対食えへんけどなって言いに込んでええやん。
まあな、そう、そうやねんな。
俺食えへんねんけどなと思いながら見てたいのに、なんでわざわざ、俺食えへんし、食ってる奴らはこれから頭がおかしくなるぞ、みたいなこと言ってくんの。マジで怖いなって思うんやけど。
いや、ほんまそうですわ。
いいやんな、みんな大掛かりの人体実験を地球レベルでやれて。
いやー、でもこれはほんとね、科学としては非常に重要なデータ取れてますよ、間違いなく。
な、
はあ、
人体実験をするということですかって言うやんか、じゃああなた人体実験さ、薬全部使わないでください、ね。
そうそうそうそう。あと安全性100万の薬ないですから、うん、全部飲めないですよって話になるから
な。なんで、あの、じゃあ山へお帰りくださいってなるから、ね。そうそうそう。いや、水とか飲んだらいいんちゃう、うん、
あ、ちなみに自然由来のもんめっちゃ危ないんで気をつけてくださいね。って。っていう話になるよ、
それ。いや、この水がって言って、その水飲んで本当大丈夫なんですかって言ったら、いや、私ら飲んで大丈夫なんです、それ人体実験じゃないんですかみたいな。みたいなことやなって。
そうやで。
内部に何もわかるけどな。
まあね。な。
まあ、っていう、
はい、
ようなワクチンの日々を。まあ、その若い子が、確かに、10代、20代からしたら、
はい、
副反応強いから、すごい確率で熱出るし、腕痛なるし、そもそも自分らかかっても死ねへんねんなっていうワクチンやから。なんかやっぱり、結構避けるっていう、みんな。
へ
ぇ聞いてると、やっぱ、その、20歳前後のコーラは、聞いてる感じだけで言うと、なんか、半分ぐらい打ちたくないってなってるって言ってた。
へぇー。ただで、打てるのに。
けど、さ、すごい病気にかかる可能性が 1% あるけど、
うん、
90% 軽い病気にかかるんやけど、どうって言われたら、なんかその、あるやん。
あ、軽い病気にかかるのが嫌っていう考え方
だね。そうそうそうそう。
あなんかその3日間がだるいとかがそういうの
だから、1キロ歩くのと100メートル走るのどっちがいいみたいな話。
ああ。
やったらみんな、いや、別に1キロ歩くし、みたいな。
ああ。
の方なんやろな。
まあまあまあまあ。まあでも人に移すと困るよ、いろいろ。
けどさ、まあ、難しいところで、移されて困る老人はワクチン打ってるわけやん。
あ、まあ今はまあまあそうですね。
ってなると、まあまあ確かにな、みたいな。
いやでも、飲食店の、ね、その、時短営業とかが、まだ伸びちゃうぞ、みたいな話に最終的には繋がるわけです
よ。まあまあそうね。
だからそうそうそう。だからそういう意味で迷惑っていうか、別に誰が悪いとかじゃないけど、悪いのはまあ、もうウイルスなんで、それ間違いないんですけど。
そう、まああと問題になってるのはさ、ちょっとまだ、だらだらこの話、もうちょっとするけどさ。
はいはい。
その知り合いが、その、お母さんがボケたと。
はあ。
ボケ、ちょっと地方が入ってると。
はい。
でも、まあ、けど元気やと。
はい。
で、介護してんやけど、うん、お母さんにワクチン打とうと思ったら、
うん。
自分の妹が、反ワクチン州の人で、
ああ。
そんな、あんたそれで打って死んだらどうすんのみたいな。あの毒やで、体に毒入れて何言ってんのみたいな。
ああ。
いや、でも、って、打った方が安心やし、って言ったら、いや、だから、って、みたいなんで、で、本人が意思決定できひんから。
ああ。
じゃあこれどうすんやろな、みたいに、まあ、確かになってて。
なるほどね。
うん。どう、最終的に誰がどうゴーサイン出せんかが分からへんな、みたいな。
それは意外と難しい話やな。
そうやね。みたいなことが結構、だから子供に移ってるの近い話になるからさ。
ああ。まあでもゴーサイン出すのはもう、いわゆる、その権限がある人っていうのが、多分、複数じゃないはずなのな、日本の場合大体。
まあそうやね。
そうそう、誰が保護者なんですかって話になるからさ。
まあ、まあ、例えば、長男は打ちたいけど、一緒に暮らせる次男を打ちたくないとかなったら、確かに話ややこしそうやな、みたいな。
まあ確かにね。
で絶対同線出さんでもない話で終わるからさ。
まあそうやな。まあまあ別になんか打たなあかんって話じゃないですよ。そら。打たない自由はありますから。うん。うん、だからまあまあ、 結果打たないっていう選択肢ももちろんありやと思いますけどね。
けど、人類の過半数がワクチンを打ったとしたら、
はい。
分かりやすく言って100人おる町で90人が打ったと。
はい、はい。
10人は人体実験なんかされたくないって打てへんとするやん。
はい、はい。
けど、そうなったら人体実験してるのって打たない方やで。
その。いや、まあまあまあまあまあまあまあまあ。ワクチン。まあ、どっちもしてる。
ワクチンを打つと、おそらくかかりにくい。でも、ワクチン打たなくてもかからないかもしれないっていう実験をされてるのは。
まあまあまあまあまあ、まあ。
で、すべては実験。
そうなんですよ。すべては実験なんですよ。
こういうこと言うと嫌われそうやから
ね。いやだから、なんかもう、安全か安全じゃないかしかないと思ってるっていう時点でもう病気なんですよ、それは。
確かに。
安全なんかないからね。
これ今日さ、昭和の話しようと思ったけどさ。
はい。
こっから昭和の話したら、マジで科学の話なくなったまま終わる。
まあじゃあ今回は。
来週でしょ。
そうしましょうね。うん、はい。
予告、来週の無駄話は昭和の話。
質問です。はい。じゃあ質問は、チョキ屋さんからの質問です。
50の塔。
はい。50の塔右見えてたからね。これはそうそう。ブッチョさん、アニオイハセさん、こんにちは。いつも科学を分かりやすく解説していただきありがとうございます。
そうでしょう、そうでしょう。
質問です。白物家電などで長年経つとプラスチックの部分だけ黄ばんでくるのですが、これは原因は何でしょうか？また黄ばまないようにする方法や黄ばんだの元の白色に戻す方法ってあるんでしょうか？どうか教えてあるでしょう。
確かにタバコ吸うからなるんかなみたいなさ。
はいはいはい。
クーラーなんかもみんな思ってるけど、
はい、
タバコ吸えへん部屋のもう黄色くなってるよね。
はいはいはいはい。
ことですよね、状況。
あ、そうですね、多分ね。
あれは、けど、光と反応して、
はぁ、あ、はぁはぁ、あ。
プラスチックがちょっと違うプラスチックになってるんじゃない？
はいはいはいはい。半分正解です、
ね。まあそうだね。
はい。というかね、なんか、何パターンかあるんです、実は。黄ばみって。はははで、まあ、君が初め言ったみたいに、タバコっていうパターンももちろんあって、
うん、
で、そういう時は、だから表面を、
拭き取るとか削るとか。
拭き取ったり、そうそうそうそう。ちなみに、黄ばんだものを戻す方法の一番簡単で、まずやってみる、おすすめのやつっていうのは、
服。
まあ、服じゃなくてね、あれですわ。激落ちくんですわ。
あ、削るやな。
はい。メラミンスポンジっていうやつで、ゴシゴシやって表面だけ薄く削るっていうのが、
うん、
まあ一番簡単で効果がある方法です。
うんうんうん、
はい。で、まあ一つはこれなんですよね。
うん。まあむずいけどな、凹んでるところとか綺麗できんからさ。
まあまあまあそうなんですけどね。で、タバコの汚れ以外に、まあ今、ブッチョが言ったような、例えばね、まあ、紫外線とか、酸素。だから、光と酸素の効果、光と酸素に弱いんですよ。基本的に、プラスチックっていうのは。なんで、そういうのに長年さらされた結果、そもそもプラスチック自体が傷んで、劣化してしまってるってパターンがあります。
は
い。で、その場合も、もうそれはもう表面削るしかないんで、落とすっていうことをするんですが、最後にね、もう一つあって、最後の一つっていうのがね、酸化防止剤っていうのが大体入ってるんですよ。プラスチックには。
プラスチックに？
はい。
で、酸化するとなにボロくなるってこと、もろっとするというか。
で、酸化っていうのは要は酸素と反応して、うん、まあ、プラスチックっていうのは、なんていうかな、まあ、例えば紐が絡み合ってるみたいな状態とか、はいはい、ジャングルジュンみたいに繋がり合ってる状態みたいに、こう、まあ、網もんみたいになってるわけですよ。
ははは
プラスチックの、実は。で、まあ、それがでも、基本的に強固に繋がってるんですけど、
うん、
まあ、酸素とか光のせいでブチブチ切れるんですよね。
うんうんうん、
で、切れると、まあ、紐を短い糸にバラバラにハサミで切ったみたいになって、まあ、崩れていくわけです。
まあ、だから、何風化する、古い輪ゴムみたいにボロッとなる。
ああ、まあまあまあ、そうです、そうです、そうです。ああいうような、まあ元の弾力だとか硬さがなくなったような状態になる。っていうことなんですよ、
ね、うん。
で、まあそれを、止めるために酸化防止剤っていうのが入ってるんですけど、
うん、
酸化防止剤は酸化防止剤で長年経つと悪くなるわけです。
ああ、まあ、 乾かんように乾いて日々が行くから油塗ってるけど、その油自体も悪くなるよってことだな。
そう。ねえ、もっと言うと、プラスチックがやられそうになった時に、先に犠牲になってやられるもんだから、よりやられやすいんですよね、本来。だから本来、その、まあ、潰れやすいもんが入ってるんですよ、酸化防水剤っていうのは。自分を犠牲にするからね。
あ、なるほど。守るための、
はい。そうそうそう。
捨て身なわけやな。
ということは、じゃあ長年経って黄ばんだプラスチックの表面には何がついてるかというと、ダメになった酸化防止剤がついてる可能性というのが
あ
る
わけです。ああ、そうなるといけそうな感じ
で、ね。で、それはね、黄ばみで、取れそうって思うじゃないですか。でも、まあ、混ぜ込まれてるんですね、基本的には。上に塗ってるんじゃなくて。
ああ、な
プラスチックやな。
だから、そこだけが浮いてるわけじゃないと。
そう。
ああ。
だから取りにくいんですけど、これは、実はですね、プラモの修復とかでよくあるテクニックがあって、古いプラモを入手したら色が変わってるっていうことがあるんですよ。でモデラーの皆さんは、じゃあどうやってこれ直すかっていうと、ハイターにつけるんですよね。
あ、そうなんや。
はい。で、ハイターとか、まあ、過酸化水素とか、いわゆる酸素系洗浄剤っていう。
はいはいはいはい。
酸素系漂白剤か。っていうのに、つけてやると、その、プラスチックの中に残ってる悪いやつを、反応して覗いてくれるんですよ。
へぇー。
っていうのがあって、まあ、それで戻ることがあります。
ある。
はい。
けど、服ぐらいやったらちょっとつけんだからな。
あ、そうですね。普通はつけますね。ハイター。なんか、薄めたハイターにつけるとかね。
だから、ちょっと軽く霧吹きとかで、シャッシャってやって、キッチンペーパー貼ったりするやつやな。
ああ、まあまあ、そうです、そうです。そういうのが、まあ、お掃除テクニックではよくあるやつですね。みたいな方法でやると、白くなる可能性があります。
なるほど。
というね、ことで。で、まあ、今言ったみたいに、まあ、黄ばまないように、その、プラスチックを白色に保つための酸化防止剤とか、そういう添加剤みたいなのって実はいっぱい入ってるんですよ。
うんうん、
で、それってやっぱり年々良くなってるので、ものが。だから昔のプラスチックに比べると、今のプラスチックってはるかに黄ばみにくくなってるんですけど。
なるほど。まあ、とはいえやな。
まあ、とはいえですね。
うんうん、
でもまあ、でも紫外線とか、まあ、だから紫外線が敵なんですよ。だから、日光にさらされてたりすると早いはずなんですよね。
まあ、だいたいそういうイメージはあるわ。日に焼けてるイメージ。は
い、あ、そうですね、うん。っていうとこなんで、まあ、戻そうと思えば意外と戻るっていう話。
まあ、戻したんやったら一旦激落ちくん。
はい。
で、それで無理やったら吐いた。
まあ、そうですね。
っていうのが一応可能性としてはあり得る。
まあ、そうですね。
ことで、いいんじゃないですか。
はい。
まあ、落ちるといいですね。
まあ、確かに。
まあ、一言みたいに。
まあ、やってみてあかんかったらこれも味やな、つって、
ね。そうですね。
使うっていう話です。
はい。
はい、
というわけで。
はい。
一回分断してやってるんで今日。
はいはいはい、はい。
合計どれくらい喋ったかわからんくなったんやけど。
はい。まあ、いい感じですよ。
はい。いい感じだと思います。はい、そろそろ、発送しようかなって準備はします。
はい。まあ、準備はだいぶしてます。
はい。はい、というわけで、お届けしましたのはぶちかしゃぎと、
アニワギ博士でした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍日清ゲーポー。あの頃あれが